第4章獲得。照明を落とした薄暗くて狭い室内、施錠され外部と物理的にも電子的にも遮蔽されているはずのその空間で、リーとカグヤはやっとのことで落ち着きを取り戻していた。電磁シューズのバッテリーの続く限り、商業地区の路地を幾重にも折れ曲がり、追手を巻いた先で、苦肉の策として彼らが選んだのは、バスへのモーテルの一室に隠れるという手段だった。本来であれば、その場面の滑稽さを笑うリーであったが、デストラクターとやらから逃げていたカグヤが、何度か転んだのであろう、手足の底かしこに傷をこしらえていたので、行きがかり上、無言でその手当てをしてやっている状態である。
これでよしと。
フロントで借りた備品の救護パッドを傷に当てて貼り終えると、リーはどっと疲れを覚えてため息をつきつつ、彼女が横たわっているベッドの端に腰掛けた。ありがとう。夢の中であんな別れ方をしていただけに、罰が悪そうにしながらも、かぐやはそれでも彼の方を見て礼を言った。
一体あんなとこで何をしてたんだ。
グランロンドの催し物に呼ばれたから見に行っただけよ。
追跡者に追われてる身とは思えねえな、やることが。
まるで当然と言わんばかりの彼女の口調に、リーは呆れて顔に手を当てた。
ある時はデイドリーマーに侵入、またある時はショーの見物かよ。
揶揄するようなリーの口調にも、かぐやは少しも悪びれようとせず、彼を強い視線で見返すのだった。そうよ。横たわっていたベッドから身を起こすと、身軽な動作でリーとは反対側の縁に腰を下ろす。その金星の取れた死体の美しさに見入ってしまい、リーは慌てて目をそらした。私にはどうしてもやるべきことがあるから。決然とした表情を浮かべ、そう言い切る彼女の様子にリーはただならぬものを感じた。おおよそ勢いのある看板プロジェクトのリーダーっていう様子じゃないのだ。彼女はお嬢様なんかじゃなかった。彼が薄々感じていたもう一人の彼女こそが、やはり真の姿だったのである。
どうにもわからねえ。お前はそんなにしてまで無理しなきゃならねえほどの立場じゃねえだろうが。
プロジェクト間競争の実情を全く知らない世間はそう思うでしょうね。
実情？
彼女が口にした単語に、少なくとも末端とはいえプロジェクトリーダーであるという自負心を持っていたリーは、意外そうに反応して彼女を見合った。セントラルシティを取り巻いている競争は尋常じゃない。それこそ手段を選ばない攻防も行われているわ。あなたもさっき見たでしょ、デストラクターたちの動きを。
ああ、見たには見たが、俺はあくまで末端の研究者だからな。今までこんなことはなかったんだよ。
プロジェクト全体を統括するフェーズがいよいよ火星への藩主という方向へ向かいつつあるわ。それに伴って我こそはという勢力の欲望が渦巻いているっていうわけ。
はあ。
説明を聞きながらもリーはまだ彼女がなぜそんなにも険しい目でその話をするのか、手足にすり傷を作ってまで逃げなければならないのかが分からず困惑してしまうのだった。まだ分からないの？鈍いわね、本当。
なんだよ、切れんなよ。
かぐやの鋭い目線に射抜かれそうになり、思わずリーは体をのけぞらせた。利権よ、利権。火星そのものが、先にそこにたどり着いた者たちが全てを手にするのよ。 そう告げるかぐやの口調は、まるでそのまがまがしい欲望の渦が目の前にあるかのような忌避感に満ちていた。
それで、お前もその一部なのか？すべてを手にしたいっていう。
ありていに言えばそうね。にやりと今度は笑みを浮かべつつ、かぐやははぐらかさずに答えた。だってそうじゃない？もう一つの地球を作ろうってことなんだもの。フロンティアがあれば、そこへ入植者は殺到するでしょ？
そうだろうな。
身振りを交えつつ熱烈に語るかぐやを、キレんなよという表情で抑えつつ、リーは彼女の言葉の意味する内容を考えていた。セントラルシティ、そこを右往左往する雑踏の群れ、マスコミたちのせわしない、それでも熱狂的な関心、それらが何だったのかといえば、やがて作り出されるもう一つの地球を我がものにしようという欲望の渦と渦とのぶつかり合いだったのか。そりゃ緑もなくなるはずだ。星一つを平らげてまだ餌を探すというのだから、恐れ入ったものである。
つまりデストラクターってのは、対抗勢力のプロジェクトが放った資格のようなものってことか。相手の研究を潰して自分たちの利益にするってことで。
そうね。どうであれ結局は火星に渡ったものが勝つのだから。
俺のとこにも来たぜ。ま、お前も来たがな。こちとら火星になんて興味なかったのによ。
リーがそう憤慨してみせると、かぐやは少しおどけて詫びてみせた。しょうがなかったのよ。私があなたの研究に興味を示したから。
意外とうちのプロジェクトも捨てたもんじゃなかったんだな。っていうか、お前んとこもやりゃいいじゃん。アンチデストラクター部隊だの、こっち側のデストラクター作戦をよ。
効率の問題よ。私は好き好んで人の邪魔なんかしてる暇はないわ。それよりも欲しいものを手に入れたいだけ。はっきりと彼女はそう言い切った。その潔さと熱意のみなぎった真剣そうな横顔を眺めながら、リーは悪くないと思うのだった。
欲しいものを手に入れるってか。そりゃ難しいもんだぜ、案外よ。
言いながら天を仰ぎ見るようにして、リーは背後のベッドに体を倒した。長い息を吐く。彼自身の半生を費やしてきた研究を思い、また遠い火星にいるであろうプロフェッサー水木のことを思うと、やるせない気分にもなろうというものだった。なんて遠いのだろう、火星は。かぐやもグランもデストラクターたちを放った誰かもまた、遠い遠いその星を毎日のように思いながら、いつか自分がそこに立ってやると欲望をたぎらせているのだとしたら。
それにしても、なぜうちなんだ？グラン様の賞ならまだしも意味がわかるんだが。
いつの間にか背中を丸めて顔を伏せてしまったかぐやを気にしながら、リーは確信となるその点を追求しようと試みた。子供たちのためよ。
あ、
かぐやが返した即答が意外なものであったため、リーは思わずすっとんきょうな声を上げた。子供たちだって？一体何を言ってやがる。一度そう思っては見たものの、リーは自分自身がある特定の方法でデイドリーマーを行使していたことを思い出して、はっと息を呑んだ。
そうか、そういうことか。
失われていくこの星の本来の姿をデイドリーマーで再生し体験していたからこそ想像できたと言えよう。火星という新天地でどんな役割を担えるのか、その意外な用途を。 火星に一から種を運ぶということは、まっさらに等しい星に町を作っていくことになるのだから、そこには相当な困難が予想されるわ。緑も動物もまだまだ行き渡っていないのに。あなたの機会があれば、そこで暮らす初期の入植者に安らぎを与えることができるでしょうね。かぐやはそう期待を込めて言いつつ、今度は彼を試すような口調で逆に突き放してみせた。もっとも、あなたにその気がないのなら無駄だったかもしれないわね。未来がそこにあるのに手を伸ばさないというのなら。かぐやもリーのしているように背後のベッドにどさりと体を横たえた。しばらく二人とも何も言わず、その場を沈黙が支配する。その緊張に耐えかねたようにリーが口を開いた。
なあ、もし俺じゃなかったらどうなるんだ。
どうって、椅子の数は決まってるんだから、代わりの誰かが火星に行くだけよ。あまりにもしれっと答えられてしまい、リーは思わずうなった。
その誰かは、例えばグラン様ってわけか。それもなんだかな。
天井の模様を眺めながら、リーはため息をついた。欲望、欲しいものを手に入れること、フロンティアに到達すること、その誰もが持っている願いは、どうしてこんなにも実現しがたいのだろうか。なぜ誰にも被害の及ばない夢の中で、すべての願望をあっけなく解消して緩やかに暮らせないのか。逡巡していたリーはふとすすり泣くような声を聞いて、慌てて半身を起こした。見るとかぐやが彼と反対の方を向いて、弱々しく体を丸めているではないか。
ちょ、何も泣くことはねえだろ、ったく。
いいのよ、このままじゃどうせ私のプロジェクトは終わりなんだから。このままデストラクターに追い詰められて火星にも行けないんだから。苛立ちを覚えながら、リーはかぐやの方ににじり寄る。手には汗が浮かんでいた。一体どうしてこんなことになっちまったんだろうな。スカートなんてめくるんじゃなかったぜ。
終わらせねえよ。
はっきりとした彼の声が、馬製のモーテルの薄暗くて狭い室内に響いた。かぐやがゆっくりと振り返ると、涙で濡れた赤い目をリーと合わせる。意外そうな表情を浮かべていた。
どいつもこいつもプロジェクトだなんだと。俺は俺の欲しいものを手に入れてやる。
言いながらリーは懐に手を忍ばせると、透明なクリスタルの結晶を引っ張り出して、かぐやの方に無造作に突き出した。
火星にでもどこにでも行ってやるから、俺を見ろよ、かぐや。
劇場に突き動かされるように早口で一気にそう言い切る。額には大粒の汗が浮かんでいた。あるいはグランへの反発もあったかもしれない。やはり火星行きたいという気持ちも嘘ではないだろう。だが今となっては、もはやそんなことはどうでもいいのだ。後悔しても戻っては来れないわよ。そんなセリフを返しつつも、かぐやは笑顔を浮かべながら、リーが渡したティアストーンを大事そうにしっかりと受け取った。彼女自身のそれを同様に取り出すと、二つの石を重ね合わせるようにしてセットする。一瞬石が光を発したかと思うと、それまで硬かった表面が液体となって流れ出すようにして形を崩し、二つの石の質量が一体化すると、 すぐさま多面体の硬質の輝きを取り戻した。一つになった石は最初にあった二つの石のサイズよりも大きくなっていた。
ありがとう、リー。本当に。
いいってことよ。そんなのは石っころだからな。
リーがぎこちなくかぐやの方へ近づくと、彼女は体を起こして彼に寄り添うようにして座り直した。
俺が気になるのはお前の方なんだよ。無茶ばっかりしてて、危なっかしくて、とてもじゃねえが、火星で無事に過ごせるとは思えねえ。それに。
思わず顔がほてるのを感じながら、リーはそれでも思い切って言葉を続けた。
惚れた女を泣かすのは男がスタるからな。
すると、かぐやはおどけたような表情で彼の肩に頭を預けてみせた。
へえ、そうなんだ。
あなた、私に惚れてたんだ。その仕草もまた悪くないものだなと思いつつ、リーは無然としていった。
ああ、そうなんだよ。悪いな。
気がつかなかったわね。そう長い付き合いでもないのに、私のどこがいいのかしら。彼女がそう聞いてくると、リーは思わず視線がぐらつくのを抑えきれず、下を見てしまった。そっと手を伸ばし、隣に腰掛けるかぐやの足に軽く手を当ててみる。
ここかな。
バカ！
思いっきり肘鉄を食らい、うっと息を詰まらせた彼の慌てぶりに、かぐやが大笑いしているのを涙目で見ながら、リーは今まで抱えてきた思いが少しだけ軽くなったのを感じていた。かぐやが笑っているなら、これでよかったんだろう。そうに違いない。かぐやが体を預けてくる。リーはぎこちない手で彼女を抱きしめる。その瞬間、彼女の長い髪の柔らかな手触りと、そこから漂う甘い香りを感じて、うっとりとした。二人の体がそのまま重なっていく。さながら一つになったティアストーンのように。かぐやが口元をつり上げ、にやりという笑みを浮かべたが、リーは彼女を抱きしめるのに夢中で、その表情を見ることはできなかった。しんと静かなバスへのモーテルの薄暗い廊下を忍び足で進む場違いな人影があった。五人、六人と姿が増えていく。モノトーンの街灯に身を包んだがっしりとした体育の追跡者、デストラクターたちだ。やがて一つの部屋の前で体勢を整えると、先頭の男が力を込めて一気にドアに蹴りを入れた。鍵が弾け飛び、ドアが大きな音を立てて内側に開く。男たちがなだれ込む。二人の人影がそこにあるのを見て、一気に距離を詰めようとした途端、男は全身を強烈な電撃のようなものに焼かれるのを感じた。体がしびれて少しも動かすことができなくなる。そのままゆっくりと男は床に倒れ伏した。意外な反撃を受けて、デストラクターたちは一瞬躊躇したようだった。リーが男たちに向けて構えている短い銃身の先から、不可視のエネルギーの弾丸が発せられたのだ。その傍らで、彼に寄り添って立っているかぐやが、男たちに見えるように、一回りサイズの大きくなったティアストーンを誇らしげに掲げてみせた。その石に備わった力が、プロジェクト間競争が渦巻くセントラルシティにおいて、もはや、容易には突き崩せないほどの強い勢力を意味するものであるとわかると、デストラクターたちはなすすべもなく 立ち尽くした。ムーンテック社の誇る最新型の強力な麻痺効果を対象に与えるサイコガンの重心をちらつかせながら、リーとカグヤは男たちの間をすり抜けるようにして、モーテルの部屋を後にするのだった。